この、藤吉の上に起きた変化は他の人の目にも明らかで、ございました。それは、有馬城助という方が出てくるわけですけども、有馬城助って皆さん覚えておいででしょうかね。この方は富岡浩介の話をしましたときに、富岡浩介が参りました北海道空知州事館、空知の監獄の2000人の囚人を束ねる鬼天国、天国っていうのは天国っていう発音の方がいいんでしょうかね、刑務所長のことですね。鬼天国と呼ばれて囚人たちから恐れられていた刑務所長なんですね。そして、この有馬城助は富岡浩介の伝道によって、クリスチャンになった人なんですね。でこの、有馬城助は、今や、小菅、監獄の天国ですね、刑務所長と、なっていたのでございます。この、小菅監獄っていうのは、どういうところかといいますと、いわゆる刑期が、10年以上の、10年以上ですね、重罪人が収容されているところ刑務所だったんですね。小杉刑務所ですね。重罪人刑期10年以上から死刑に至るまでということなんですね。しかし、当時は囚人を非常に荒く扱うことが当たり前であったその時代に、刑務所を日本で最も人道的な刑務所に、血と涙配慮のある刑務所に変えた男こそ、かつて鬼天国と言われて今やクリスチャン天国の名を欲しいままにしていた、この、有馬城助だったんですね。この有馬城助を一躍有名にしたのは1923年にこの後のことですけれども起きた関東大震災の時の出来事です。関東大震災で東京は瓦礫の山となってまいりまして、それは刑務所とても例外ではなかったわけですね。小菅刑務所も塀が崩れて、受刑者の中で多くの者が死亡し、また怪我人も大勢出たわけです。そしてこの小菅刑務所にはなんと終身刑200人を含む合計1300人の受刑者がいたわけですね。もう塀が壊れてるわけですよ。で、非常に危ない犯罪者が1300人いるわけです。どうします？しかしこの時有馬城助は特別な監視もつけないで空き地に野宿させたんです。この時他の刑務所では受刑者に手錠をかける、あるいは、銃を持った監視者が逃げようとすると撃つということをしていました。ところが有馬所長は小杉の受刑者を力で拘束することを禁じました。そしてどういうことになったでしょうか。この1300人は一人も逃げなかったんです。一人も逃げなかったんです。有馬所長の言うことをしっかりみんな聞いてたんです。有馬所長を裏切ってはいけない。この囚人たちの心の中には人間としての回復が起きてたということですよね。素晴らしいことです。かつて鬼天国と呼ばれた有馬城助は今は柔和なお友達となって、この石井藤吉の、その、独房を、こう訪れるわけなんですね。それが大正7年、1918年4月18日のことであったわけですね。これは 石井藤吉が、知らん顔していれば、もしかしたら死刑にならないで済んだかもしれないのに、自分から名乗り出て死刑になる、その、4ヶ月前の出来事です。そして鬼天国と言われたですね、有馬も実はこの石井藤吉に会いに行くのにいささかの恐れを持っていたということなんですね。それはいかに彼が極悪非道のことを行ってきたかということを聞いていたからでありました。どんなに恐ろしげな男がいるのかというふうに思ったんですね。しかしこの懺悔録の中で端書き、前書きをこの有馬志郎助は書いております。その一文をご紹介いたしますと、こうでございます。私はある日、これは大正7年4月18日のことなんですけども、東京監獄の独房に淡然として跪座せる、座っている彼を見舞いました。一見するところ彼の骨格のいかにもたくましくて、目は大に、目は大きく、眉はあくまで濃く、鼻はまた大にして、しかも低く、大きくて平たい鼻で、しかもこれに童貌の心を持たしむるならば、いかに恐ろしかることにぞと想像をするだに戦慄をするほどでありました。まあ、外見見たら恐ろしい野獣のようだったというわけですね。ところが不思議にも彼の眼光、目の光は穏やかに美しく輝いて、頬肉豊かにつやつややかに、気色、喜びの色を満面に漂ってたる乳和の面相は、乳和のお友達は、訪問せる私をして意外に愛着の情を禁じ、えざしめたのであります。見ていると愛着の思いが湧いてきてしまった。私は思わず根性の別れに握手を求めつつ、主にありて一に奨励の励ましの言葉を与え、そして来世、天国でまた会いましょう、来世の再会を約束したのでありましたが、この時の彼の喜びは非常であって、到底形容することはできません。まあ、そのように、感銘深い、思い出深い、その出来事を描写しているわけであります。その時のことを石井藤吉もまた記しております。これほどの高い地位にある人が人間にあらざるような取るに足りないものの在官者、受刑者をわざわざと手袋まで取って手を握ってくださることのお慈悲の心はいかでありましょう。まあ、神様の家族になったということを、まあ、身をもって、まあ、彼は味わうということなんですね。もう時はあまり残されておりませんでした。つまり、これはですね、今までしてきたことを、彼はもう書かずにはいられなかった。キリストを受け入れた今、彼は今までのことを、隠しておくわけにいかなかったと、有馬も、この藤吉の心境を、述べております。いよいよキリストの恩愛に感激してみれば、もはや一点だにも、心の中に隠れたる後ろ暗いものが残っていては神の前に相すまない。その完全な救いに入らぬためには、ぜひとも今までの旧来の全ての犯罪を告白しなければならない。すなわち罪を認める忍罪ということが悔い改めの第一条件であるとすれば、石井藤吉がお春殺しの真犯人たる以上実施しないでいるわけにもいかない、と言ってですね、この心中を述べています。そして藤吉は、その拙い文章表現ではありますけれども、精一杯に200枚の紙にわたってですね、彼は前半で申し上げたようなルル今までの悪事を、覚えている限り克明に、記したのであります。自分はこのようなものでございます。もう全く自らを弁護しようとしたり、少しでも自分をよく見せようというような心は持たず、赤裸々にありのままに すべてを何一つ隠すことなく神の前に出、そしてその結果神様からの許しの恵みを豊かに豊かに彼は受けたわけであります。時は迫っていました。そして彼は獄中にて今までのことを書き連ねてまいります。そして終わりの時は1918年8月17日、しかし、いつ、何時に死刑が執行されるかということは直前に至るまで本人にも周りにも知らされることはありません。8月8日つまり、処刑の、約10日前でございますけれども、キャロラインはこれが最後の面会になるのではないかというそのような直感を感じていました。そしてキャロラインは聖書を開いて、ローマ人への手紙、14章を、引用します。私たちの中で誰一人として自分のために生きているものはなく、また自分のために死ぬものもありません。もし生きるなら主のために生き、もし死ぬなら主のために死ぬのです。ですから生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。さあ東吉さん、死ぬるも主のために死ぬるともう一回おっしゃってください。死ぬるも主のために死ぬる、もう一度おっしゃってください。はい、死ぬるも主のために死ぬる、もう一度おっしゃってください。はい、死ぬるも主のため、死ぬるも主のため、死ぬるも主のため、これをキャロラインは何度も何度も復唱させます。そして、もう一つ引用した言葉があったんですね。聖書詩篇116編、まことにあなたは私の魂を死から、私の目を涙から、私の足をつまずきから救い出されました。主の生徒たちの死は主の目に尊い。ここに死とあるというのは過去の罪の結果を表しています。涙というのは現在の反問や苦悩を指しています。つまずきとあるのは将来の誘惑失敗を指したものです。神様はすべてこれらより助け出してくださるということは、つまり東吉さん、あなたの過去も現在も未来の生涯を通してキリストはあなたを助け出したもうという意味ですよ。東吉はにこやかに穏やかにうなずいて聞いていたということなんですね。死刑執行の日はやってまいりました。そしてその時に彼が読んだ辞世の句が、この死刑執行をした、係官よりですね、キャロラインのもとに伝えられてまいります。それは、こういう辞世の句でした。怠けがし、この身は獄に果てるとも、心は清め、今日は都へ。怠けがし、この身は獄に果てるとも、心は清め、今日は都へ。後にキャロラインはこれを詩のこの手記をすべて自ら英語に翻訳します。この、辞世の句をキャロラインは、見事な英語に直しています。My name is defiled. My body dies in prison. But my soul, purified today, returns to the city of God. 今日、神の都へ魂は帰る。まあ、なんという晴れ晴れとした、すがすがしい辞世の句でありましょうか。この、東吉の手記を読んだキャロライン・マクドナルドはですね、これはぜひとも出版しなければならないという使命のようなものを感じるわけですね。そして、同年、この年のクリスマスに、出版の運びとなります。どのぐらい売れるんだろうというふうに思っていたんですけども、意外なことに、その売れ行きは想像をはるかに超えていたわけです。そして、東京には5つの日刊新聞がありましたが、その文芸欄にこの残虐力の書評が、載りました。そして、マーガレットはそれから4年をかけて、 英訳に、をするわけですね。英語圏でも大反響を、呼んでまいります。そしてこの、キャロライン・マクドナルドが翻訳しましたこのザンゲルクを読んだ人の中に、世界的な聖書学者ウィリアム・バークレーがいたわけであります。その世界的なあの聖書仲介書マルコの福音書の中に2箇所、石井藤吉のことが記されているんですね。そこのところに1箇所だけ抜粋します。日本人の犯罪者に石井藤吉という人がいた。彼は全く獣のように無慈悲であった。彼の犯罪の経歴の中で彼は男女子供たちを無残にまた無情にも殺していた。彼は逮捕され投獄された。2人のカナダ人の夫人が、まあ、本当は1人はアメリカ人ですけども刑務所を訪ねた。彼女たちが勧めても彼に口を聞かせることさえできなかった。彼はただ野獣のような顔をして彼女らに向かってうなるだけであった。ここはちょっと違うんですね。藤吉は一生懸命うなずいて聞いてたと自伝の中で書いてあるんですけども、野獣のイメージがバークレーにあったのかもしれませんね。彼女らは立ち去るとき読んでくれるかもしれないというかすかな望みを持って一冊の聖書を彼のところに残した。彼はそれを読んだ。そして十字架の物語が彼を変えてしまったのである。後になって死刑宣告を受けたその男を公使台に連れ出しに来た監視が見たのは、それまで思っていたような気難しい無情な認否人ではなく微笑みを浮かべた輝かしい人間であった。殺人者石井は生まれ変わっていたのである。これがバークレーの仲介書というと非常に有名なものですけれども、それが、載ってですね、世界にこの石井藤吉の名前が伝わった瞬間であったわけであります。この時のことを教会士ですね、仏教のお坊さんでありましたけども、このように最後の時を述べております。元来死刑囚とはまず覚悟の良いもので、それはただ死人を立派にして人に笑われぬようにとの人情を言い換えれば一種の名誉心からが大いやに見受けられるけれども、しかし藤吉のそれは全く類をことにし、彼のは名誉だの我慢だのという心はつゆほどもなく、ただひとえに天の彼方に光明の世界を認め罪の重荷を投げ下ろして恋しき故郷に旅立ち帰る心持ちにて気色満面勇み立ったその姿はそぞろに立ち会いの管理たちを簡単せしめざるはなかった。これは仏教のお坊さんが記している言葉でございます。しかしですね、最後の方に行きたいと思いますけれども、思わぬ批判と、が巻き起こってきます。それは文壇で有名な菊池寛が、書いた、ある短編小説であります。それはある抗議書というものなんですね。それは要するにどういうことかと言いますと、名前は変えてありますけれども明らかにこの石井藤吉のことを指しているのでございます。これは横浜保土ヶ谷で夫婦が惨殺された事件がございましたけれども、その小説の中ではその惨殺された妻の弟が時の地方大臣にこれでいいのか、これで社会正義が成り立つのかと訴えた手紙という形式を取っているんですね。強盗は、姉夫婦の2人のみならず9人の命を奪った。惨殺されたのは9人だが、心理的に殺害されたのと同様な肉親の苦しみを加えると9人では済まない。なぜなら母親もショックで数ヶ月後に死んだから。ところが、処刑の2年後にあろうことが弁護士によって上司された坂下鶴吉の告白によって、この坂下鶴吉っていうのは石井藤吉のことであることは読んでまいりますすぐ分かります。キリスト教宣教師の指導の下で敬虔なキリスト教徒として生まれ変わって金銭として喜びにあふれて天国に旅立った様子が、認められて、いる。それは国家の刑罰のシステムが実に不合理なことを明らかにしてはおりませんかと。死にゆく者が地獄に落ちるか天国に昇るかは 死ぬ前の刹那の心によって決まるというふうにキリスト教では教えているそうではありませんか。それであるならば、殺された者たちは喜んで死ぬわけはなく、苦しみと怒りと、もう狂うような思いで死んでいったに違いない。そうすれば、殺された者たちは罪がないにもかかわらず、恨みの心、憎しみの心の思いを持ったということで地獄に落ちるしかないではありませんかと。それに控え、極悪人の坂下鶴吉、石井藤吉のことでありますが、形状の杖って消えたかもしれないけれども、喜んで天国に行ったことになるというのは実に不合理なことではありませんか。加害者が天国にいて被害者が地獄にいるというのではどこに、納得できる根拠があるでしょう。そもそも9人も殺しておいて、まあ、実際に私が確かめたのは4人だったんですけども、刑罰がたった本人1人の命で、殺されて済むというのは一体、その、罰と、それから、罪が見合っているんだろうかと。しかもこの罪人は監獄の中で宣教師の手厚い面接や慰めも受けて改心までした。その上、呆れ果てたることに官主や御栗や天国賢治ですらも、この人殺しの話に感動した様子まで描かれているというのは言語道断である。それに控え、被害者の方は、未だに誰からも慰めも受けることなく、誰からの償い保証があるわけでもなく、寂しく人生を破壊されてただただ呆然としている。こんなことがあっていいのか。母親は犯人が捕まる前に絶望して死んでしまった。この母親も今どこにいるのか。煉獄の炎に焼かれているかと思うとたまらない。司法大臣殿、これでいいのでしょうか、というのがですね、このある抗議書というものの内容なんです。菊池寛は、決してキリスト教を否定しているという立場を取ってはいないというふうに自らも言っているんですけども、この石井藤吉が喜んで天国に帰ったというこの本が出たことに対して非常にこの皮肉めいたことを言わないでは済まなかったということなんですね。私もこのある根性を読んで、なるほど、菊池寛が言うことにも一理も二理もあるなと、まあ、いうふうに思ったんです。皆さんはどんなふうにお考えになりますか。私はこのことをしばらくの間考えておったんですね。でも実は、この、ある抗議書というものが出されたのは、大正4年の、4月のことなんですね。そして実は同じ大正4年の、同じ大正4年の1月に、実は菊池寛はこの4月に出したある抗議書の答えをすでに1月に出していたんです。それは1月に出していたっていうのはですね、恩衆の彼方にっていうですね、本なんですね。この恩衆の彼方にの中で実は、菊池寛自身が答えを出していたんです。恩衆の彼方にっていうのは皆さんご存知だと思いますけども、主君殺しの一九郎という人が、おりまして、この一九郎がですね、逃亡してやがて仏門に入って今の大分県耶馬渓というところに、ある人を寄せつけない大岩壁があるんですけどもね、その大岩壁をうがって道を通すという大工事をするという誓いを立てるんですね。これは非常な難工事で多くの人が志を立てて途中で諦めたといういわくつきの大工事でした。その事故で、そこから、転落して死ぬ人が後を絶たなかった。それから二十数年にわたって日のささない洞窟にこもって、己に鞭打って壁をうがって生ける屍のような姿になってついにそれを成し遂げる。でこの一九郎という、この犯罪人がいるわけですけども、この主君の息子、 がですね、中川実之助という息子がいるんですけども、この中川実之助がですね、主君の、自分の父親の恨みだと、いうことでですね、親が殺された時わずか3歳だったんですけども、親類のもとで養育されて、大きくなってから父親の非業の死の顛末を知り、彼は復讐を遂げよう、仇討ちをしようとして野牛道場に入門して、19歳で免許改錬、諸国を遍歴して、やっと27歳の時に彼は仇を、敵一九郎が名を変え、今は、仏教の僧となってですね、このトンネルを掘っているということを知るわけですよね。ところがですね、実之助は来るわけですけれども、そこですぐ、打とうと思うこともできたんですけれども、同じく萎縮をしている棟梁が止めに入って、洞門の開通まではこのトンネルができるまでは仇討ちは日延べをしてはくれまいか。実之助もそれを理解して、なんとか仇を討つ日を一日でも早くするために、実之助ものみを手に取って、この、岩山を掘っていくわけですよ。それは自分も加われば、それだけ早くこの憎き一之助をですね、一之助を、ごめんなさい、一九郎ですね、一九郎を、殺すことができるというふうに思ったからなんですね。そしてとうとう実之助が来て1年6ヶ月が経った、9月10日の夜9つ、洞門はトンネルは開通したんですね。そして、約束の通りに一九郎は実之助の前に自分の首を差し出して、さあ撃てと、私を撃ちなさい。ところがその一九郎の姿に実之助は心を打たれて、仇討ちの心を捨てて一九郎にすがりついて号泣したということで、この恩師の彼方に行くストーリーは終わるんですね。皆さんお分かりになりましたか。実はある抗議書というところで、こんなことが許されていいのかというふうに菊池寛は、書いているんですけども、実はその答えは3ヶ月前に菊池寛自身が自ら出してたんです。どういうことかと言いますとですね、恨みは人を救わないということなんです。憎しみを晴らしてもそれで終わらないということなんです。憎んでいる限りそこには永遠に解決されない問題が残ってしまうということなんですね。本当の解決はキリストのもとに行くしかない。そのことを実は石井藤吉の例は示しているわけです。あれほどの犯罪人が許されたんだ、ならば憎しみを捨てられない私も神様から許していただけるんだ。実はそのように取るべきだったんですね。憎しみ持ってるだけでも立派な罪人なんです。そして実に気の毒なことに、被害者の方は憎しみを持たざるを得ないような状況に突然放り込まれてしまった。これはね、ものすごく残念な切ないことです。しかしでもそのことによって、ある意味では罪人としての本性が、本当の姿が現れになったんです。なぜかと言いますと、イエス・キリストはどれほど打ち叩かれても、どれほどひどいことされても憎むということがおよそなかったんです。ここに神の子と人の子の歴然とした違いが実は現れているわけですよね。菊池寛は自ら実は答えを出していた、それ以上言う必要はないんではないかなと私は思うのです。このキャロラインはですね、マクドナルドは、日本に来た時から刑務所 改革と言われるたびにですね、私は刑務所改革に来たのではありません、受刑者の改革に来たのですというふうに、まあ、言っていました。プリズンではなくてプリズナーのリフォームであると、改革であるというふうに言ってたんですね。しかしことここに至ってですね、キャロラインは自分の働きを大きく、まあ、拡大させていくわけですよね。それは、キャロラインの関心が、個人からさらに広がって、社会へ広がっていく大転換期とも重なっているわけであります。津田塾大学で教鞭を長くとっていましたけれども、東京女子大学の、公民学の講義、日本語で彼女は行っております。東京市が開催した社会事業についての夏季研修会で、キャロラインは警察官、市職員、社会事業家400人の前で犯罪の原因について講義をしております。同じ主題で彼女は慶応大学1000人の学生の前で、また自宅の労働者たちの小さな集会で、また東京幼稚園協会の親たち600人の前で講義をしております。そしてまた彼女はお寺にも招かれて、お寺で500人の聴衆を前にして信仰の意義について話をし、大絶賛をいただいて何度もまたそこに出向いています。彼女は自ら信ずるところを幅広い人々に向かって、述べたわけなんですね。当時の社会福祉はないに等しい状況でした。それに対して、彼女はアメリカで学んだこと、また、帰国した際にアメリカで進んだ社会福祉制度を学んで、それを日本に取り入れる、橋渡しをしております。当時は12時まで働くという労働時間が当たり前の中で、彼女は労働問題を提起しました。また女性が奴隷のように、おもちゃのように、また男に仕えて衣食住の便を図る召使いのようにされているのが当たり前の時代にあって、女性は奴隷ではありません、神様から作られた男性と等しい立派な存在ですということを声高らかに、彼女はそれを言ったわけですね。また自らも実行しました。集っている東京富士見町教会、上村雅久が牧師をする1500人の大きな教会で、彼女は、8人の長老の一人に大抜擢された時にもそれを喜んで受けています。女性である自分が教会の長老指導者の一人となることが女性の地位の向上に期するものならばと、彼女はそれを勇敢に、まあ、受けているわけですね。彼女の家庭集会には60人ほどが集っていたといいます。その顔ぶれたるや、東京市の助役、田川大吉郎、当時東京市の市長が尾崎幸雄、県政の神様と言われているあの尾崎幸雄のアシスタントになっていたのが田川大吉郎、後に衆議院議員、明治学院大学総長された方です。また弁護士や、刑務所の看守、囚人までが、この、そのキャロラインの家庭集会に、まあ、集っていたんですね。キャロライン自らがお話をするというよりも場所を提供して、そこに、招かれた人たちが代わるがらに話をしたんです。それはまさに聞く力の疑問にも答えるものでした。それはその場にあるのは紛れもない神の家族であったからです。考えてみるならば、看守と元囚人までが同じ家庭集会に集ってるんですよ。これが神の家族ではなくて何でしょうか。また、衆議院議員まで務めた大吉郎が、あの藤吉を我が兄弟、我が師と呼んでいる、ということは、その受刑者を死刑者を尊敬の気持ちで、この懺悔録に助言、ですね、前書きを書いているということはどういうことか。まさにそれは社会の立場や身分を超えた、そこに新しい世界が生まれているということの何よりの証拠ですよね。まさに神の家族、すなわちそこに神の教会の姿が現れていたわけですよね。そして長年の夢であった、セツルメントを、浅草に建てるんですね。 セツルメントというのはあまり聞き慣れない言葉で、まあ、加賀豊彦が、この面ではとても有名な働きをした方ですね。セツルメントというのは労働者や労働者街やスラム街に自ら住んで、そこに定住して、そこに住む人々との人格的な触れを図って、そこで医療活動を行い、教育を行い、保育を行い、失業者貧困者に仕事を与え、生計を立てさせるというのがセツルメントなんですね。これを加賀豊彦はやりました。そして、キャロラインも、これを目指していたわけですね。セツルメントを日本に作りたい、できました。その名前は、キャロライン自らの命名です。よくもまあ日本語に、通じて、いるということで驚かされますけども、森林館というんですね。親しい隣人の館、森林館。これは、関東大震災で崩壊してしまいますけども、次に大きな建物も備えられて、そこで大変に大きな活躍をするわけです。森林館を建てたのはどこだったのか。浅草の貧民街だったんです。浅草っていうのは何があったのか。吉原があったんです。そこにいわゆる身を売った女性たちが2000人も閉じ込められている。ニトビ稲造夫人があそこは地獄よと言ったその場所に、そこからほど近いところに彼女は森林館を建てるんです。親代わりになるような、親しい隣人になるような建物を建てて、そこでセツルメントの働きを、まあ、行うわけなんですね。彼女のこの勇猛果敢な信仰の姿勢がここに面目躍如であります。長年の功績が認められて、キャロラインは勲六等瑞宝章を、天皇陛下から授かります。しかし病を経て、カナダに帰国、数ヶ月後57歳で天に召されていきました。時間もだいぶ過ぎているところ恐縮でございますけれども、最後のマルコの福音書を見て終わりたいと思います。2章の14から17、イエスは道を通りながら、アルパイオの子レビが収税所に座っているのをご覧になって、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がって従った。それからイエスは彼の家で食卓に着かれた。主税人や罪人たちも大勢イエスや弟子たちと一緒に食卓についていた。こういう人たちが大勢いてイエスに従っていたのである。パリサイ派の律法学者たちはイエスが罪人や主税人たちと一緒に食事をしておられるのを見て、イエスの弟子たちにこう言った。なぜあの人は主税人や罪人たちと一緒に食事をするのですか。イエスはこれを聞いて彼らにこう言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。最後の私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのですというのは、まさに石井藤吉のためにあるようなキリストのお言葉ではないでしょうか。さて、いささかもう少しだけここの箇所を掘り下げて、見て終わりにしたいと思います。道を通りながらレビという男が収税所に座っているのをご覧になった。収税所というのは憎き敵国ローマ帝国に同胞ユダヤ人から密輸を過分に取り上げて、税を納め残りは懐に入れるという悪どい商売をしていた主税人の事務所です。しかし、そこにいた人はレビという人だったんですね。レビというのは実はイスラエルの十二部族の中では祭司を出す名誉ある家系なんですね。その名誉ある家系に連なるはずのレビが今や落ちぶれ果てて敵国ローマ帝国に密輸を治める役人になり果てていた。同胞からは嫌われ者、つまはじきをされるようなものであったわけですよね。ところがあろうことか、このレビに対してイエス・キリストは私についてきなさいというふうに言われた。 レビは思うところがあったのでしょう。前からイエス様に憧れていたのかもしれません。彼はためらわずに立ち上がって従っていったっていうんですね。でそれから、レビはですね、キリストに従うということは弟子になるということです。もう、主税人を辞めるということですよね。そしてお別れのパーティーに、みんなを呼ぶ。仲間たちはみんな主税人ですからね。それから罪人という、ユダヤ人から見れば、問題ある人ばかりが集まっていたわけですね。でお別れのパーティーをこうやってたわけですね。それはそれはお金はありますから盛大な食卓が用意されたことでございましょう。そんな人たちがイエス様の周りにいつもいたというわけですよね。ところが自分が正しい、自分は清い、自分は律法を行っている、自分は神の目にかなう正しい人間だというふうに自画自賛しているパリサイ派の律法学者たちはこのような輩を見ていぶかる。なんでいぶかったのかと言いますとですね、一緒に食事をしていたからということです。皆さんこれは聖書の文化においては一緒に食事をするということの特別な意味を知らないとここの意味はあんまりピンとこないんです。一緒に食事をするということは切っても切れない縁を結ぶという意味なんです。親兄弟の縁を結ぶという意味なんです。血を分けた友、兄弟、友のような絆を持つということなんです。親友だよあなたはというふうに天下に公言するということなんです。だから食事に招いてそれを食べていただくっていうのはもう親戚以上の付き合いに入ったという意味なんです。ところがですね、イエス・キリストが、この親戚付き合いをする、親友の親友を交わすという相手は、まあ、なんとも無残な、社会のクズと言われているような人々だったんですね。そこで、日頃からイエス・キリストに対しては深い関心を持っていてある意味、尊敬の思いを持っていた律法学者たちもそれを見て突然怪しむ。一体何なんだと、そういうふうに言うということですね。それに対するキリストの明快な答えがここに書かれているんです。健康な人には医者はいらない。あなた方が自分が健康だって言うんであるならば私はいらないでしょうと。でもこの人々は病人なんだと。だから私が必要なんだと。あなた方は義だと言う。それならそれであなた方はいいと。あなた方は正しいんだから私が必要ないでしょうと。私は罪人を招くために来たんだから、このあなた方が罪人と言っている人々こそ、私を必要とする人々なんだというふうに言っているんです。ここにはある面で皮肉が込められています。それは切ないほどの皮肉です。私たちが自分を正しいとする限りはキリストと縁がない。しかし、自分が神の前に罪あるとしたときにそこにキリストとの縁が芽生える、絆が始まる。そしてゆくゆくはキリストの、天にも地にも収めきれないほどの、恵みをいただくことができるということですね。皆さん思い出しても見てください。石戸吉はその罪のただ中にあったときにはちょっと意地悪されたと思っただけでも殺してやるっていうふうに思った。言い換えるならば自分の方が正しいと思ってたということですよ。人間は自分がいつでも正しいと思うその、立場からなかなか抜け出られないものです。しかし、この陶吉の物語は実はこのイエス・キリストの言葉を如実に、例として表しているライフストーリーだというふうに思います。もう一度最後の言葉をお読みしたいと思います。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。一言祈りして終わりたいと思います。父なる神様、今日は石戸吉のことを皆さんにご紹介いたしました。本当にこれほどの悪事を人は犯せるものだろうかと思うほどの悪事を犯した陶吉でございましたけれども、神様の憐れみは本当に深く、一人のか弱き女性、二人のか弱き女性の訪問を通して、いつに神様は世界を変えるほどの大きな衝撃波を、及ぼしてくださいました。 聖書によってまたイエス・キリストによって生涯を変えられたというこの懺悔録を通して多くの人は驚き、キリストの恵みに呆れ果て反発を覚えた人すらもいたほどでございます。しかしよくよく考えてみるならば、神様の目からひとたび見たときに、この世に正しい人と悪い人との区別あるはずはなく、皆程度の違いこそあれ罪を持てる悪しき者たちであるということを私たちは知らなければなりません。悪しき者のためにこそキリストは来てくださった。このことが分かってこそ初めてイエス・キリストは我がために天を下って地上に来てくださったという真理が分かるということを教えられるものでございます。パリサイ人律法学者のように自らが正しいと思う心がある限りは、キリストといくら時間が経っても関係を結ぶことはできないことを知ります。しかし我が罪を知ったときに、初めてそこにキリストを救い主として受け入れる、その神様の御業が始まることを、また今日もこの石井藤吉のストーリーを通して覚えさせられたところでございます。どうか私たちがこの一つの劇的な、また極悪の世界から突如天に引き上げられたような驚くべきこの生涯を通して、単にこのような話もあったのだという一つのお話としてではなく、自分と関係のない出来事としてではなく、私たち一人一人にも関係のあることとして、また神に連なることこそが問題の真の根本的な解決であるという聖書のメッセージに思いを致すことによって、どうかこの生涯を通して石井藤吉が私たち伝えんとしていることを正確にまたしっかりと捉えることができるように、上からのお導きのほどをお願いいたします。今日またこのように皆様と共に集えた恵みと祝福を感謝いたします。またこの後の交わり、また豊かな肉の糧も感謝して、イエス・キリストの尊い名前によって感謝して御前にお祈りいたします。アーメン。